災害への備えのさらなる拡充を、和田堀公園にドッグランを。質問者は河原口博之、公明。コロナ禍における災害時、特に避難者が多数発生することが予測される地域は、都立、私立高校等を含め、避難所をより多く開設できるよう備えるべきです。
地域性を考慮した共助の仕組みの構築として、都立、私立高校等と連携した避難者の調整を行う仕組みづくりや、被害が少ない地域に被害が大きな地域の避難者を受け入れる体制の構築の検討を進めます。
首都直下地震発災時、環七通りが障壁となり、救援物資が届かないことを想定し、備えるべきです。
ご指摘の通り、大渋滞により予定の物資が届かない事態となることは容易に想定できます。そのため、旧杉並中継所跡地の防災拠点化、災害備蓄倉庫の拡大など、区内で3日間分の備蓄の確保を進め、物資の搬送方法も多角的に検討を進めます。
区内にある都立和田堀公園の一角にドッグランが設置できないか調査してきましたが、都議会において前向きな答弁を得ました。区としてもご協力いただきたい。
都をはじめ区の関係部署と連携協力し、設置に関する検討を進めていきます。
コロナ禍における杉並区政の課題について、質問者は今井博史、自民。本年度認可保育園への巡回訪問、指導や中核園の取り組みについてお聞きします。
6月以降は感染拡大予防に配慮しながら通常通りに巡回訪問、指導を実施。中核園について今後は中核園研修、保育士の相互訪問、子ども同士の交流などを順次実施する予定です。
コロナ禍で児童虐待は増加していますが、対応状況と子どもの見守り強化アクションプランへの取り組みは、
定期的な訪問や電話により子どもの状況を確認するなど、引き続き必要な支援を行っていきます。また、区では要保護・要支援児童の見守り強化に努めてきました。今後は寄せられる子どもの情報を一元化する仕組みづくりなどに取り組む予定です。
小中学校の休校後のストレスケアへの支援についてお聞きします。
学校からの動画配信、担任からの電話など、こうした支援が子どもの心の支えにつながりました。
アフターコロナとして社会活動の再開についてお聞きします。
適切な感染拡大防止対策を講じた上で、極力社会経済活動を再開していくべきと考えます。
新型コロナ PCR 検査の強化を、国保料の負担軽減を、質問者は楠山美樹、共産。新型コロナの新規感染者は減少傾向にありますが、水面下での無症状陽性者の感染連鎖を抑え込むために、今の時期にこそ PCR 検査の強化に取り組むべきです。
さらなる感染症対策強化が必要と認識しています。着実に検査体制強化を進めています。
医療、介護、福祉、保育、学校など、感染が発生した場合に深刻な事態を招きかねない施設に勤務する職員への定期的な PCR 検査実施を求めます。
高齢者施設の職員及び入所者に対する検査は、今後、東京都が実施予定と聞き及んでいます。
長期化への対応。世界的な感染症の多発という状況のもと、職員の増員など、保健所体制の抜本的強化は急務ではありませんか。
必要な人員の増員や、全庁的な応援体制など強化を図ってきました。今後も状況に応じ検討します。
来年度の国民健康保険料について値上げをしない、子どもの均等割軽減など負担軽減策を行うべきです。
医療保険制度を持続可能とするため、適正な保険料を設定する必要があります。区独自の軽減措置の実施は考えていません。
特制度、学校 PC、男性育休、PCR バス、世田谷モデル。質問者は松本光弘、無医。宅で開設された児童相談所の移転に伴い、財政調整交付金の配分は適切に設定されたのですか？
0.1 ポイント増加し、55.1% とされましたが、規模も考え方も区の主張と乖離があります。令和4年度に配分割合を改めて協議します。
欠席時の連絡方法の現状は？
連絡帳等を基本とし、コロナ禍では電話連絡も行っています。
一人一台 PC 導入にあたり、保護者アカウントを発行し、学校等の連絡に便宜を図っては？
今後検討します。
第2子以降の出産後に男性が育休を取得した場合、保育所等を利用する兄姉が対象とならないよう配慮していますか？
母親は産後8週間にわたり産後休暇を取得できますが、この期間に父親が育休取得した場合は、兄姉は対象となりません。
PCR バス納品後、地域に対するバス見学会を開催しては、
住民に PCR 検査実施への理解を深めていただく良い機会になることから開催していきます。
世田谷モデルのような社会的検査の大幅な拡充を杉並区でも検討しているのですか？
区では検討していません。
文化芸術支援拡充を、道路計画等を見直し、税金の使途を立たせ。質問者は山田光平、共産。新型コロナの長期化で、高円寺の街の活気の源、音楽の火が消えかねません。文化芸術を守る支援の拡充と対象拡大を。
区内の文化芸術活動は全体的に大変厳しい状況にありますが、支援事業が順調に進捗しており、現時点で支援拡大は考えていません。
コロナ禍のもと、感染防止策、支援策を早急に拡充すべきです。財政調整基金残高は398億円余り。必要な施策に積極的に活用を。
今後、必要な取り組みに対して、基金の活用等を通じ、区民生活や地域経済をしっかりと支えたいです。
西荻地域の都市計画道路補助132号線の道路拡幅により、地元商店の多くがなくなるなど、影響は深刻です。開示請求資料で費用便益比 B/C が明らかになりました。値が1以下の事業はコストに対し整備効果が少なく、国でも事業見直しの指標としています。補助132は1を下回り、コストが増大します。コロナ禍のもと事業を見直し、税金の使途を正すべきです。
道路整備は商店街を含め、町の発展につながるよう、町づくりの検討とともに取り組みます。B/C は 0.5 と算定。都市計画道路整備は着実に進めます。
プロセスとコスト重視で、住みよい町と公共施設づくりを。質問者は山本明美、立民。中央図書館改修で、建築士による区民意見聴取と、プロポーザル方式の設計者選定により、コスト管理し、図書館サービス基本方針具現化を求めてきましたが、成果は？
技術的アドバイスなどサポートを得て、正しい理解のもとで自由な発想を引き出す効果。センター間の重要性で、プロポーザル実施し、適切な改修設計が実現。公募時に概算工事費を提示する等で、適正な工事費用に努め、学びの場、地の共同体、楽しい交流空間、 今後のあるべき姿を軸に、幅広い区民要望を形にできました。
久我山、富士見ヶ丘駅周辺では、老朽化により民間建物の建て替えが進んでいます。乗降客数が増加し、駅前広場の必要性が高まります。新たな官民連携等、今後の街づくりで新たな整備手法を目指すべきです。
今後も民間建築物建て替え等に関し情報収集に努めます。ICT 進展も踏まえ、新たな整備手法活用街づくりについて研究します。
次期区立施設再編整備計画策定で、公共施設マネジメントの考えを取り入れ、検討すべきです。
長期的展望で効率的、効果的な施設整備や民間活力のさらなる活用等の手法検討で計画反映します。